岩手医科大学命から、テーマは先週に引き続きまして誤嚥性肺炎について。お話は内科学講座呼吸器内科分野特任准教授の長島博美先生です。長島先生、そしてドクター西もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、先週は誤嚥性肺炎とそのまあ嚥下機能の障害と本当に密接に、
誤嚥性肺炎はね、国民、まあ日本に多くて、まあその背景には寝たきりが多いと、
はい、
でそのまあ寝たきりは欧米は少ないという、いろんな宗教観とかね、価値観、いろんな、それでちょっとドキッとする話もありましたよね。
そうでしたね。でもう先週それで終わってしまいましたので、うん、ちょっと続きのお話ということで、その誤嚥性肺炎のリスクのところでは先生いかがでしょうか。
はい、先週申しましたこの脳梗塞、脳出血など、いわゆる脳血管障害、あとはパーキンソン病といったですね、もともと飲み込むですね、力が弱いという、そういったこう疾患のほかに、例えばこう COPD、 これらのタバコによってですね、肺が弱ってしまった状況、あとは心不全、こういったもので、もともと呼吸がですね、少しこう荒い方、こういった方はですね、本来呼吸と嚥下は同じですね、こう空間、口の中ですが、要は共有しておりますので、協調運動をですね、正確に行うことがですね、必要です。ただこの呼吸の状態が悪いとですね、どうしてもこうハカハカしてしまって、こういった状況だとですね、こうしっかりごっくんと飲み込む際にですね、食べ物が気管に入らないようにですね、こう動く、いわゆる喉頭蓋とかそういったところがですね、うまく働かなくて、やっぱりむせ込む原因になってしまう、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクになります。他にも、またこの逆流性食道炎、胃酸が込み上げてしまう時とかですね、あとは背骨だがすごい曲がってしまっている方、胃の手術の方、そういった方々もですね、こう誤嚥性肺炎のリスクが上がるんですが、特に私の方でもう一つ強調したいのが、実はお薬っていうのもですね、結構これ注意が必要です。で、一口で言えば眠気をですね、引き起こす薬、睡眠薬や抗不安薬、抗精神薬、抗転換薬、抗ヒスタミン薬、こういった代物になってくるんですが、こういったものはですね、やっぱり飲み込むですね、嚥下のですね、力を落としてしまうことがありますので、結構リスクである。あとアルコールなんかもですね、実は禁止なので、寝酒はやめてくださいというか、私はですね、ここでお話しするんですが、
ドキ
ドキ。
この薬に関してはですね、これは患者さん側が注意というよりこれは主治医側ですね、本当にやはり主治医としては処方の内容が変わっていなくてもですね、やっぱりこの患者さん側が加齢や、あとは体重減少の影響で、血中濃度が上がってくる可能性がありますので、同じ薬でも効きが強くなってしまう可能性がありますので、そういったところもですね、注意してぜひ処方をですね、していただきたいなと考えています。
確かに先生、先週も先生おっしゃってたけども、その寝てる間に結構唾液を誤嚥しちゃって、飲み込む力の反射が落ちるのでということをおっしゃってましたけど、この手の睡眠薬だったり抗不安薬だったりというのも結局同じ薬がそういう作用を、
そうですね、おっしゃる通りです。
反射を落としちゃうということなんですね。あと先生、その COPD というのはちょっとお話をされたけど、これって慢性閉塞性肺疾患といって、これ肺の方のはですね、慢性的なこう空気をこう取り込む力が落ちてくる
っていう、そうですね、こう、よく私は簡単にタバコの煙で肺の細胞が溶かされて、肺がスカスカになった病態だって話はするんですが、おっしゃったように、どうしても酸素の取り込みが弱ってしまって、息が苦しい状況になってしまいます。
十分な呼吸運動ができない、さらにそれに輪をかけて飲み込みもうまく連動ができないと、
そうですね、はい、
もう肺の方にはどんどんこうウェルカムという、
そうですね、はい、
ということなんですね。あくまで連動がうまく取れないから、飲み込みと呼吸の ね、これがすごいリスクだってことですね。
はい、多分そして今週からしか聞いてない方は、あれ、誤嚥性肺炎って料理をした食べ物の誤嚥ではなく、どちらかそれもあるけれども、それに唾液だったり、その、違うものの要因、
そうですね、むしろ食事中も寝てる時のですね、唾液の誤嚥、口の中の雑菌の誤嚥の方がリスクとしてはですね、重要とされている時ですね。
症状はどういう症状が出るんでしょうか。
そうですね、やはり誤嚥性肺炎は肺炎ですので、肺にばい菌が入れば、当然熱も出ますし、咳も痰も出る、息が苦しいなどのですね、症状 症状は当然出ます、まあ、ただですねこの症状というのも実は元気がある方はですねこういった症状を出して病気と戦うんですが、こういった症状をですねこう極端な言い方をすれば出せないほど弱ってる患者さんってもおられるんですよ。
そうだね、そうですね。
なのでこう誤嚥性肺炎のですねこの20から30%の方はですね、まあ、熱がないとか、まあ、痰が出ない、まあ、痰が出せないという言い方の方が正しいですかね。あともう咳がですねこうする反射の力もないので咳も出ないというケースもあるので、こうまあなんとなく活気がないとかですね顔色が悪い、食事がですね量が減ってる、軽眠がち、こういった症状のみのですね誤嚥性肺炎もありえますので、まあ、なかなかこういった方をですね早めに見つけるというのはなかなか難しいかもしれません。
なるほどね。
ではどうやって診断っていう気になってきますよね。
そうですね、こうやはり、まあ、症状として典型的な肺炎の症状がある場合とか、あと実際多いのがですねやはりこうご高齢の方で、まあ、食事がなんか全然取れなくなったということで病院に来られて、で一通り検査すると実は肺炎がありましたという、そういったですねやっぱりケースが多い、まあ、検査はやはりこの通常は胸部のまあ、単純な X 線写真、あとは CT といった画像検査、まあ、こういったところでですね誤嚥性肺炎は主に肺のですねこう下側の方かつ背中側の方にですねこう食べ物、唾液などは流れ込むのが多いので、そういった箇所にですね肺炎があれば、まあ、いかにも誤嚥性肺炎だなという考えに至ります。あとは血液検査ではこの白血球とか CRP といった炎症反応の上昇、あとは痰のですねこう見るとまあバイ菌がですね存在して、まあ痰の中でバイ菌とですね白血球がこう戦っているようなですねそういった像が見ればまあ肺炎だなというような判断にはなるかなと思います。
なるほどね。
あとはこうちょっとこれはですねこう限られた施設でしかできないんですが、実際に食事をしている状況を確認してまあ食べ物をがですね、こうちゃんと食道側に流れているのか、それとも気管側に流れていないかというですね、そういったことを見る確認検査というのもですね、こうできる施設はあります、まあ、そういったところで誤嚥があるかないかをですね、しっかり診断することもですね、時と場合には行うこともあります、
まあ、結局よくなんか元気なくなってきた、最近食べる量もちょっと少なくなってきた、もうそれはだって年だからっていうふうに片付けられてしまっているようなケースの中に実は肺炎というのも隠れてたりというようなことでもあるんです
ね。おっしゃる通りです、よくあると思います。それは、
そうなると、まあ、さっき先生おっしゃったようないろんな検査をしてみて初めてそこで、まあ、肺炎という、まあ、診断に至ったというわけですけど、その後の、まあ、いわゆる治療っていうのはじゃあどうしていくのかというのを次に教えていただきたいんですけど。
そうですね、やはりこう誤嚥性肺炎の治療としては肺炎ですので、これは抗菌薬、いわゆる抗生物質というものが中心にはなります。ここでちょっと強調したいことがありまして、この誤嚥性肺炎はですね、治療云々ではなくて、やっぱりこの予防がとかく重要かなと。まあ、例えばこの食事の時のですね注意点として、まあ、背筋を伸ばして顎をですね軽く引きながら、そしてやや前かがみでゆっくり食事をするということとかですね、
顎を軽く引いて前かがみ、
そうですね、こう、まあ、例えば顎をこう開いた状態だとですね、まあ、我々がこう気管挿管する時って逆にそういう姿勢になると思うんですが、やはりこう喉頭が開いてしまって気管に物が落ちやすくなりますので、その逆ですね、こう気管をこう閉じるようなですね方向でややこう顎を引いて前かがみ、こうしてから重要ですし、あとこう誤嚥リスクがですね高いと思われる患者さんにはご家族含めですね、この椅子や机の高さ、特にこの足の裏がですねこうピタッとこうしっかりですねこうついた状態で、姿勢がフラフラしないような状況で食事してくださいとお願いしています。ちゃんと踏ん張って食えってことですね。そうなんです。実際こう我々もですね足伸ばした状況でですね飲み込もうとすると意外とですね不安定だと実感できると思います。
確かに僕や先生は足が長いからと。
ああそうですね。本当です、はい。足の踏ん張りって意外と重要なんです。
なるほど。
あとこうやはりこの1回でですね口に入れる食べ物の量をですね少なめにするということ、あとまあ粉っぽいものを避けてですね、まあ、可能であればやっぱりとろみがあった方がやはり安全なのは間違いありません。ただやはりですね何より重要なことはもうやっぱり歯磨き、うがいなどをしっかり行って口腔内の清潔さを保たせる、口腔ケアをしっかり行ってですねこの口腔内の細菌をとかく減らして、まあ、そうすることでですね、この肺炎が減るというのはですね、まあ、各施設たくさん報告がありますので、これはまず間違いないかなと思います。 あとはこのやはり日頃からのですね、まあ、訓練として時々深呼吸を繰り返したりだと首がですね硬くならないように左右に動かしたりですね、こうぐるんと後ろを向いたりとか、あとはこの上半身肩の筋肉がですねやっぱりカチカチになるとですね、やっぱりそれはそれで飲み込むですね力もですねこう硬直してしまいますので、肩を回す腕の上げ下げ、まあこういったのはラジオ体操でいいと思うんですけども、あとは口を大きく開けたり口を閉じたりする、口をすぼめる、頬を膨らませたり、あとは舌をベーッと出すですね。
太鼓さん急に落ち着きだった隣に座ってる海子さん急に落ち着くなって
肩も回してまし
たかなと思ったら今その通りやってたん
です。素晴らしいですね、はい、あとはこうパピプペポとかですね、こういったパニョとかですね、タニョ、まあこういったところですね、そうですね、まさにそれです、はい、そういった発音をする、あとは咳払いをですね時々する、こういったことをですねぜひ、まあ、暇があったらしていただきたいなと思っております。はい、
日々のそういうあの癖のようにこうやっていれば
そうですね、
鍛えられていくわけですよね、
は
い、
まあ、そういった意味でやっぱりこう喋る方って私はご自身の範囲絶対起こしにくいと思うんですよ、うん、なのでやっぱりこう男性よりも女性の方がですねこうおそらくご自身の範囲起こさないですし、まあ、あとやっぱり男性ですねこう寝る前のですねお酒飲むのはおそらく女性も多いと思うんで、やっぱりこれもリスク因子なので、やっぱりご自身の範囲では男性の方に多いだろうと、うん、
寝る前にお酒飲まないといつ飲む
のそうですよね、
酔った状態で寝ないでくださいってことですね。
あ、なるほど、
はい、
先生ちょっと気になったのは、はい、咳払いをするというのは、
はい、
出したくなくてもその演技として、
そうですね、まあ、そうおっしゃる通りです、はい、これやっぱり咳をするですね練習というのはですねやっぱり筋肉をですね維持する結構重要な要因ですので、ぜひそういったこともですね日々元気なうちからしていただくといいと思います。
はい、結構じゃあ歯科の先生たちとの連携がある、
は
い、
もう重要ですね。こう誤嚥性肺炎はですね我々呼吸器の医者がどうのこうのというところは実は少なくてですね、どちらかというとこう歯科の先生方のお力とかがですねやっぱりこう物を言うところが正直あります。あとは我々の方でですねこうできることで言えば、やはりこの、まあ、予防としてはのワクチンですね、特にこの肺炎球菌ワクチン、まあ、こういったものはですねこう、まあ、ぜひ副作用も少ないですし、もともと日本では65歳以上のご高齢の方、基礎疾患を有する方にはですね肺球菌ワクチンがお勧めされてますし、まあ、国からも補助が下りるものではあります。こう日本人のですね肺の半分近く肺球菌がですね、まあ、原因ともされてますので、まあ、これをすることによって、まあ、肺炎がゼロになるとは言いませんが、まあ、だいぶこう重症化を抑制して、まあ、軽症で済むということがありますので、まあ、ワクチンはおすすめです。あとはこうお薬として外装反射、咳反射をですね強くするためのこう、まあ、本来は高血圧で使用するような薬を使用したり、血流を良くするような薬を使用したり、漢方薬などを使用することもあります。まあ、私もたまに使うんですが、まあ、ただ、まあ、効果はですね、なかなかまあ限定的なので、うん、まあ、それよりもやはりこの口腔ケアの方がですね、はるかに重要だと思ってます。
なるほど。
口のトレーニングと口腔ケア。
ケアですね。きれいにしておくということ。うん、
もう今この瞬間に歯磨きたくなって
きました。そう、いや本当ですね。うがいもしたくなってきましたけれども。その他ここは注意したいっていうところありますか？
そうですね、こう肺炎を発症した場合というところになってくると、まあ、実際治療としてはですねこうちょっと脱水を起こした方が多いので、そういう時は、まあ、脱水をですね補正する補液などで、まあ、良くなるケースもあります。またこう抗菌薬の投与、痰をですね出したりする去痰薬とか、まあ、酸素投与というところがですねこうあるんですが、治療にするにあたって、まあ、重要な点としては、まあ、なかなかこう誤嚥性肺炎の方は先ほど申したとおり、どうしても寝たきりの方が多い、ご高齢の方が多いので自分でこう寝返りを打てないケースというのがあります。まあ、そういった方に関してはですね、看護師の方とか、まあ施設入所といえば施設の方々がいわゆる体変換ってやつですね、こう姿勢を変えて、まあ、なるべくですね痰がですね出しやすくするような体勢をですねこう手伝ってあげるとか、あとはこう胸とか背中をですね、まあ、トントン叩いたりこうギュッと押したりして、まあ、スクイージングと呼ぶんですが、まあ、こういったことで痰や出しやすくする、そういったですねこう対応というのもまあ重要。 あとはこう時としてこうなかなかやっぱり自力で痰が出せないケースでは吸引チューブで口や気管から痰をですね吸う処置というのをですね行うことがあります。まあ、これは明らかに痰取れるのは間違いないんですが、ただなかなかですねこれは自分の身を考えるとですね気管にチューブが入ってなかなか苦しいので、まあやはりこう自力でですね出す力を維持できる、まあそういったところが先ほど申し上げたようにやっぱり咳払いをですね普段からしていただく、首周りのですね筋肉をですね維持する、こういったことがですね重要かなと思います。
でも今日肝に銘じたのは、年寄りと一緒に住んでいても、あまり会話って多くなかったなと思いまして、ね、一日のうち何回かしか会話してなかったけど、もっと会話しようって今思いましたね。
じゃあ 何の会話から始めましょうかと言ってもいきなりね、
そうご飯美味しいから行きますか、
あそうか、お前の飯は食えんとか前に言われたとか何とかっておっしゃってましたよね。
耳が聞こえないと会話もできなくなってくるんですよね。さあ先生、はい、本当にありがとうございました。2週にわたって誤嚥性肺炎について伺いましたが、まあ、なんといっても個人個人のケアが大切というところ、そう
ですね、とにかくもう本当に予防がですね、はい、もう重要ですので、はい、ぜひとも皆さんこう頑張っていただきたいなと、はい、心より思います。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。